今月は川田隆文先生に考え議論する道徳のテーマで質問にお答えいただきます、
はいはい、よろしくお願いします。
一つ目です、はい、川田先生が日々学級で行っている副読本を使った道徳の授業展開の流れを教えてください、
はい、副読本を使った授業は様々出ていますが、あの通りにやるのは至難の業です。そして資料も準備しないといけません。貼り物も準備しないといけません。続かないですね。だから私は教科書を教科書のまま、まあ、資料集を資料集のまま使っています。まずやるのはどの学年持っても読み聞かせをします。読み聞かせをして、まあ、簡単なやり取りやりますね。あの登場人物誰が出てきましたか、誰がどうなったお話ですか。その後ノート1ページ用意するんです。これは学年問わずやりますね、まあ、1年生は無理かもしれませんが、他の学年なら、まあ、その学年の分量に応じてできると思います。で感想を書きなさい。その感想の中に、まあ、ノート、まあ、半分ぐらい書かせるんですけど、その半分の中にだいたいその資料の狙いとなった価値項目が出てきたり、それからそれ以外の部分も出てきたり、いろいろ出てきます。でそれをですね、あのその中から主な自分がぜひみんなに紹介したいのを黒板に書きなさいというふうにして黒板にずらずらずらっと書かせます。そしてその後、まあ、質問したり意見交換したりしてこうやるわけですよ。そうすることによってその資料から自分が読み取れなかったこととか読み取れなかった生き方とかを子どもたち同士でやり取りすることによって共有、あの情報が共有されます。そしてもう一回残っているページノートのページに今日の授業の感想、勉強になったこと、大切な生き方を書きなさいというふうにして1ページが完結するという感じです。でこの中に、討論っていうか、まあちょっとあの道徳資料っていろいろありますよね。例えば1つ目は、まあ、偉人の生き方、これは討論しようがありません。もうそのまま参考にするだけです。そしてもう1つはクラスの問題場面が出てきて、それをどのように解決していったかっていう、まあ、流れの内容があります。これがまあ資料の半分ぐらいあると思うんですけど、それを使った時はその登場人物の行動について丸か×か、または選択肢がいくつかあったら A か B か C かっていう風にしてその討論につなげていきます。まあそれで終わりですかね。で私は1年間その道徳授業をノート1冊用意してやるんですけど、間もなく今年度の、これまあ5月号ですけど、今、まあ、昨年度と昨年のであと2ヶ月ぐらいあるんですけど、30編ぐらいはもうそれでノートができてますので、だいたい1冊終わるぐらいになってます。それはですね、やっぱ、まあ、これ評価についての質問があるんでまたその時しましょう。はい、以上です。
考え議論する道徳が話題になっていますが、はい、川田先生のように討論が白熱するような発問を考えたいと思います。川田先生は副読本を使った道徳授業を行う時、どのような発問を考えていらっしゃいますか。はい、
白熱する討論はね、なかなか難しい時があるんですよ。いろいろ今までやってきて失敗してきたんですけど、まあ、失敗というか、まあ、それ失敗といえば失敗なんですけど、まあ、仕方ないなと思えば資料のせいになるんですけど、討論に向く資料、それから全く向かない資料、うん、どうでもいい資料っていうのがあります。で、討論に向かない資料の代表的なやつはさっき出てきたように、まあ、偉人の生き方とか実在の人物、それからヒーローを扱った、資料についてはこれ討論としようがありません。例えば高橋直子がやったことについて丸ですか×ですかって、そうし考えようがないんですよ。だからそういう授業の時は討論と外れますけど、そういうその資料の時は、まず読んだ時に思ったことを、分かったことを、考えたことを書きなさいっていうふうにして感想を書かせます。そしてそれでまあ意見が出てきて、またそれでやり取りします。あ、僕は気づかなかった、そういう考えにはっていうので、まあこうちょっと情報厚みが出てきますよね。でその後この人から学んだ生き方を書きなさいというふうにすれば、それでまあ1時間完結します。だからそれは全然白熱もしないし、あの盛り上がりもそんなないんですけど、でも子どもたちの中には確実にその資料の大切な部分っていうのが書くことによって子ども同士でやり取りすることによって蓄積されてくると思います。だからそういうね、静かな白熱の授業も僕は大切だというふうに思いますね。それからもう一つは、まあ、白熱する授業について、あのやっぱりさっき言いましたけど、クラスの中でも起こった問題について、その、まあ、架空のお話ですけどね、その架空のクラスがどのように問題を解決していったか、またはどのようになっていったかっていうお話の時は、その登場人物の主役なり 準主役、大役なりの行動について丸か×かをやります。この前もセミナーで言ったんですけど、学会かな、学会の時やったんですけど、星野くんの二類だって有名な資料があります。これは文科省が推薦している資料なので、いくつかの、教科書会社、福読本の会社に載ってると思うんですけど、それについて星野くんは、まあ、監督からバントをやれと、その日は当たってなかったからバントをやれと言われたんですが、自分の好きな球が来たからつい打ってしまったんですね。打ってしまったらそれがヒットになっちゃって、そして点が入って、なんとそれで優勝してしまって、地区予選で上がって県大まで行くことになってしまったんですよ。それに対して監督が応じず、星野くんはよく頑張ったけど僕の言うことを聞かなかったねっていう風にして、まあ説教っていうか、なんか監督の愚痴言われるんですけど、でそこで星野くんが打ったことについて丸か×か分かれてありました。クラスの雰囲気にもよるんですけど、この前私のクラスでやった時は、やっぱり監督の指示通り動くのがチームなので、そっちの方が良かったっていうのが、まあ3対2ぐらいの割合で優勢でしたね。でそこでやり取りしていくと、やっぱりルールなのか、それとも、自分の夢を追いかけるのか、ね、目標を追いかけるのかっていうところで、こう価値が2つに出てきて分かれてくるので、やっぱりそういってその行動に問題がある、登場人物の行動に問題があるような資料っていうのは討論に向くと思います。でもそれは半分ないですね。まあ、あと読んで終わり、読んで感想書いて終わりっていう授業でも僕はいいと思います。はい、
3つ目です。道徳の評価方法について分かりません。川田先生は道徳の評価をどのようにされますか、また今後どのようにされる予定ですか。
そうですね、僕もそれについてはあまり自信を持って言えないんですけど、道徳教育の評価と道徳授業についての評価っていうのは、やっぱり分けて考えた方がいいと思います。道徳教育については教育全体で行うものなので、その子どもの行動とかね、その生き方とかがもろ出てきますから、それを評価するのはやっぱ人格の評価と思うので、そこの部分っていうのは僕はちょっと置いておきたいなっていうふうに思います。道徳の授業についてだったら、例えば生命っていう価値項目、命を大切にするっていう価値項目ならば、それについて授業した時に子どもがどんな感想を書いたとか、どんな発表したとかいうのは記録として残っているので、その僕はノートを必ず書かせるんですけど、そのノートを見て命という観点から評価の言葉、所見を書いていくかなというふうに思います。はい、
4つ目です。川田先生の道徳のコンテンツを使った授業はいつも感動的で素晴らしいです。はい、素材などどのように探されているのですか、教えてください。
これ探し方いくつかあるんですけど、大体 あっちの方から資料はやってきます、街歩いてたらやってきますっていうのは、僕の多分アンテナに引っかかってると思うんですけど、やっぱり20年ぐらいと道徳の授業を作るという立場にさせられましたので、いやさせていただきましたので、何か作らないといけないっていうふうに考えているうちに、いろんな例えば命とか日本人の気概とかいう、こうネットワーク、回路ができているので、その回路に新聞とか本屋さんとかでその回路に引っかかってくるものがあるので、それはとりあえず買って、そこから、まあ、面白いなと思ったら動画の資料を集めたりしてやってきます。今それがほとんどですけど、もう一つは何かセミナーとかで授業しないといけないっていう時になって、テーマがこっち与えられますから、そのテーマに沿って、まあ、Amazon で片っ端に買います。で買った中から引っかかってくるやつをもうちょっと掘り下げていく、まあ、資料に授業になるのは買ったやつの1割ないですね。あとみんな眠ってます。でも眠らしておいて、後からそういえばあれあったなっていうのがあったら、それまた掘り下げていってやるとうまくいくので、とりあえずストックをいっぱい貯めておくってことです。手紙の授業も向山先生から松井秀喜の本に、食育に関する、食育ですよ、松井秀喜の食育、おからとか食べろって言った、食育の時に向山先生が食育についても松井秀喜の本で授業を作りなさいって言われたんで、その時作らなかったんですよ。眠ってたんです。で眠ってて、またしばらくして郵便セミナーがあって、10年ぐらいのスパンがあるんですけど、10年後に郵便授業があって、あそういや松井秀喜の手紙があったなっていう風にしてこう来るので、使えるかどうかっていうのはその時は分かんないので、とりあえずいっぱい買っとく本はね、それから動画とかもとりあえず いいなと思ったら使わなくてもストックしておくとかっていうことが大事なんじゃないですか。だからたくさんある中からこうちょっとピックアップしてくる。だからいつもうまくいってるわけじゃなくて、とりあえず集めるってことが大事だというふうに思います。以上です。